皆さんこんばんは、無職ではなくなってしまいました。11月1日付で私正社員となりました。パル内藤でございます。やっぱりね、正社員として最初にね、ご挨拶からしないといけないなと思ってね。無職なんてそんなの過去の話ですから、まあ昨日までですけどもね。11月1日なので、まあ今日は社会人一発目のラジオということでね。で、本当は今日ラジオやってる場合じゃないんだなっていうのもあって、っていうのも、仕事始まるとですね、何時に起きなくちゃいけないのって、そういうのあるんだけど、会社が始まるのが9時半からなのね。なので8時半には家を出ないといけないわけね。だいたい45分ぐらいで着くの。家から駅まで歩いて、で駅からね電車乗って、で着いた駅から会社まで、でこれだいたい45分ぐらいなので、まあ会社には15分ぐらい前には着いておきたいなとね。別にね、30分前とか1時間前とかにね、新人は来て掃除しなさいとか、そういうのはないらしいんだけどね。なんで、まあ15分前には着きましょうという感じなんだけども、まあそうすると8時半には家を出ないといけないの、遅くても。じゃあね、その前に準備があるよね。朝起きて何するって、オナニーとかしてる場合じゃないんだよ。普通に歯磨いて顔洗ってさね、まあ朝シャワーちょっと浴びないのでね、まあいろいろ問題もありますからね。逆にシャワー浴びると汗腺が開いちゃってね、良くないっていう話もあるから、もしシャワー浴びる人、最後締めるときにね、冷水でさっとね、まあ、シャワー浴びると、毛穴も引き締まってね、汗もかきにくくなりますよっていうね、まあ、そういう話はいいんですけども、とかね、そういうのいろいろやってると、まあ、30分ぐらい、用意に時間かかるじゃない。まあ、私も、ね、やっぱりその、髪の毛的な、セット的な話があるじゃないですか。奇跡のスタイリング。あれも決まんない日は全然決まんないからね。そのためにやっぱし30分ぐらいは必要かなと思いますんで、じゃあ8時には起きなくちゃいけないんだよ。ということは何時間寝る必要があるのっていうね、ところよ。それを考えると、ちなみに今日日曜日ですね、まあ、なるべく今週ずっとその仕事が始まったことを想定して早寝早起きをちょっと考えてね、頑張ってはいたんだけど、まあなかなかね、この10ヶ月やってきた習慣っていうのはね、治らないもんで。で、そんなんで、私、だいたい4時前後に寝てました。ね、でも4時前とかに結構寝ることも3回ぐらいあって、ああ、結構頑張ったなと。3時過ぎぐらいに寝たりとかね、久しぶりだなみたいな、なんありましたけども。で、昨日ですよ。ね、まあ日曜日回って、4時に寝たのかな。で、4時に寝て、目覚ましを9時にセットしたんだよね。まあ、5時間寝て起きれるぐらいにしておけば会社始まっても大丈夫かなみたいなね。そういうことで。したらさ、やっぱり5時間じゃ収まんないんだよね。その後、まあ、目覚ましかけてるから起きるよ。まあ、目覚ましも iPhone で3回ぐらいに分けて目覚まし入れてるのと、あと普通の、iPhone じゃなくてね、ちゃんとした目覚まし時計、そっちの方でもセットしてるあるから、まあ、そんなんでやったけど、起きるには起きたんだけど、やっぱ眠くてね、寝ちゃったらしくて、起きたら1時っていうね、13時。まあ、目覚まし消してから、4時間経っているっていうね、結局合計9時間寝てんの。じゃあ9時間っていうと、ね、だ、もう、気持ちよく最後まで寝るってなると9時間寝ちゃうわけ、俺は。そう考えるとよ。じゃあ、家出るのは8時です。ね。じゃあ、朝起きるのは8時。ね。ということは、こっから9時間遡らないといけないわけよ。23時じゃないですか。今何時ですか ?23 時13分ですよ。ラジオやってる場合じゃないんだよ。もう寝なくちゃいけないんだよ、俺。ねえ、だから、まあ、ベッドの中からね。やる感じかななんて思うんだけどさ、やりながらね寝ちゃうみたいな、それもまずいからなと思って、てか喋ってたら眠れないしっていうね。 そんなわけで、まあでも9時間は言い過ぎだと思う。やっぱり早く寝れば寝るほど熟睡度というか、でそういうの上がってって睡眠の質は上がってくから、そうなるとやっぱり2時とかからね寝始めた、例えば6時間とね、12時ね、0時から寝始めた6時間とか全然やっぱり違ってくると思うので、まあ一応理想としては、0時に就寝で朝7時半に起きると、これかなと思ってんだよね。そうするとレム睡眠、ノンレム睡眠のその睡眠のサイクル1時間半周期だから、そうすると 7時間半ということでね、まあ、ぴったしかなというところなんでね、今日はもうラジオ本当はまあ9時間っていうね、考えると23時から寝たいところでしたけども、やはりこれねライフワークですから、ラジオがやらないと逆に眠れなくなってしまうのもあると思うので、今日は0時に24時に終わらせて、でそっから速攻寝て7時間半で起きてという感じがいいんじゃないかなと思ってますから、いつもみたいに2時間とかやりませんよって、まあそのね、まあ意気込みちゃんと感じてもらえるように、今日はねもうすでにお風呂入ってますね。いつもは終わってから風呂入ったりアニメ見たりとかいろいろしてるけど、そんな口だけやろうですから、実際行動を見せないといけないですから、もう風呂に入ってます。9時から風呂入ってますからね、これは本当にやる気だと。ちょっとぶっつけ本番な感があるんだけどね、まだ1回もね、今週というかこの1週間、本来寝るべきである0時に寝たこともないし、本来起きるべき8時に起きたこともないんだけどね、ちょっとビビっちゃってますから。でもやっぱり少しずつね早く寝るっていうことをして、でちょっと目覚ましかけて気持ちね眠い状態の時に起きると、そうするといつもはさ目覚ましかけないで起きてたわけ、ここ半年10ヶ月ぐらいはね、そうなんだったんだけど、そうするとさやっぱり夜眠れないんだよね。気持ち眠いぐらいで起きた方が夜は眠れるわ、ほんと。なんで気持ちね、うん、そんな感じだということで、睡眠障害も少しなくなったかなみたいなねところで、久しぶりになんかここ2、3日熟睡したなという感じもありますんでね、明日熟睡しちゃうとねとんでもないことになっちゃいますからね。まあこんなねどうでもいい話を延々としてもしょうがないんだよね、話すこといっぱいあるんだからね、そうしないと今日終わりませんからね、頑張ってね行きたいと思いますんでね、今日も最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティの会社員パルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、会社員になってしまいましたね。まあ一応明日から出社ということになるんだよね、日曜日休みだったから。でも一応11月1日付でね社会人になったということでね、明日出社して、朝は、9時15分にはちょっと来てくださいっていうふうに言われてるからで行って、午前中は、入社の手続きとかいろいろするというねお話でございますよ。で、午後からね、配属部署の方に行って、で、まあ、顔合わせしてね、でお仕事してで帰るということですけどもね、まあどうなることやらと。オフィスもちゃんと見てないからね、何やらその結構大きいビルなんだけど、まあかなり大きいビルなんだよな、六本木ヒルズ、六本木にはないんだけどな。まあ、近しいものと、ね、俺は感じるよ。いや、嘘です。言い過ぎましたけど。そんなに大きくないけどもね。まあ、そこそこ。童貞ネットヒルズぐらい大きいんじゃないですか。ね。構想段階で止まってますけども。まあ、そんなんでね。で、そこの、 まあ、十何回みたいなところをね、十何回とその上のね、また十何回みたいな、その2フロア、まるまる、まあ、借りている状況みたいで。なんかその下の階は、ほぼ会議室とか、そんな感じになってんのかな。で、その上がオフィスになってるっぽいんだけど、まあ、そこちょっとまだ入ったことないんでね、どうなることやらと。いうそんな期待もありつつね、明日から出社したいと思いますんでね。いや、本当にいろいろね、ありますけど、まあ、私みたいな人間でもね、なんとか社会人になれるということでね、今、無職で頑張ってね、転職活動してるとか、そういう人いたら、まあ、頑張りましょうと。ね、俺でもなんとかなりましたと。あと、大学生とかね、今、就職活動してますと。パルさんどうしたらいいですかと。なんとかなるなる。ね。まあ、そりゃあね、ちゃんとしたところというか、大きなところを勤めるってなると、また大変だと思うけど、まあ、生きていく分には、そして、ある程度、まあ、自分がちょっと関わりたいなって思うようなこと、まあ、気持ち程度でもね、関われると思うよ。大丈夫。話ですから。まあ、そんな感じでね、今日やっていきますんで。で、一応、お便りお待ちしてるんですけども、さすがに今日は抜粋する感じになるかもしれないですね。なので、まあ、ほどほどに送っていただけたら嬉しいですと。お便りに関しましては、掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6、というところにね、お便りいただきますか。あとは、メール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。で、ホームページ、右上のところに、メールフォームっていうところもありますので、そこからも送れるようになっております。で、リアルタイムであればね、掲示板。で、事前にいただけるんであれば、メールでいただけたらと思います。じゃあそんなわけで、早速もうちょっと喋っていかないと追いつかないところもあるんでね、まあ、パパッとね言えるところまで行ってきますけども、でもやっぱりな、順序だって喋ろうかな。やっぱりね、あるんですよ。やっぱり今週1週間生きてきたらね、何かしらの踏んだり蹴ったりはありますから、そこをじゃまずご紹介してからね、進めていきたいと思うんですけども、先週のラジオ、日曜日ね、で終わった次の日、月曜日に、まあ、今回ね、転職して、まあ、内定いただいてと、その会社にね、お伺いして、で、契約のね、まあ、手続きみたいな、まあ、そういう説明のね、まあ、ちょっとお話がありますということでね、まあ、お伺いするっていうお約束をしていたんです。で、14時にお伺いするということだったんですけども、まあ全然ね、もう、まあまあ、15分ぐらい前に着けばいいかなみたいなところで、1時に出れば、13時に出れば、45分で着くから、ね、いいかなと思って。普通に余裕よ。で、30分前、45分前、1時間前、とかについちゃうと、逆にその辺でね、職場の近くで時間潰せるところも分かんないから、まあ普通に15分前ぐらいに着けばね、まあ、一番いいかなと思ったわけ。1時に家出ますよ、予定通り。いや余裕だなと思ってね、向こうで15分間ね、何して待ってようかなみたいな、まあ言ってもまあ5分前ぐらいにね、フロアの方行けばいいと思うから、まあ、10分間ね、何しようかな、またパズドラしてればいいかなみたいなね、ところですよ、余裕の気持ち。そして今回の職場、俺ね、今ね、まだ迷ってんの。なぜ迷ってるかっていうと、会社の最寄り駅の名前を言うか言わんまいか迷っているんですけども、今回この話ちゃんと正確にみんなに分かってもらいたいんだったら、駅の名前言わないとダメなんだよね。本当は3文字の駅 ね、漢字3文字の駅とかにしておいて濁そうかなと思ったんだけど、いや伝わんねえなと思って、やっぱり私身を削ってねラジオやってますから行ってきましょう。今回の職場、山手線の五反田駅、まあから行ける会社ですよ。ということでね、まあ、そこが前提なの。ね、五反田っていう名前がちょっと前提だったから、これ言わざるを得なくて、まあ仕方なくね、ちょっと今申し上げましたけども。で、じゃあ山手線乗っていこうと、五反田に行くためにね。で、乗りました山手線。だいたい22分ぐらいで着くのかな、池袋から。で、20分ぐらい経った時に、あれ？ね、次あたり、五反田だよなって思ったんだけど、全然違うんだよ。ウグイスダニーっつってんだよ。え？ウグイスダニー？次行ったって上野だろ？そんで御徒町？あーと思って。おかしいなーと思って。まあ逆乗ってるんですよ。なんで山手線の逆回りを乗ってるかと。ね。っていうところなんだけど、この漢字3文字の五反田ってやつが悪くてさ、五反田のこの漢字3文字ってなんかそっちの方なイメージがあったんだよね。日暮里とか日暮里西日暮里的なさ、田畑とかそっちの、ごめんね住んでる人いたらね、ちょっと惰性系ね、惰性系ないよ、山手なんだからね、かっこいいんですけど、すべてただなんか五反田ってやっぱり日暮里って感じがして、あっちの方だなって思って乗っちゃったんだよね。それが運の尽きですよ。で、やっべえと思って逆回りじゃんと思って、で、じゃあ次のね上野駅で降りようと思って、で逆乗んなくちゃと思って、で上野降りるわけね、ちゃんとあのスマホでさ駅の案内とかも見てさね、おやべやべっつってね、で上野からだったら何分で行けるとかっていうのを見て29分ぐらいかかんだよ。で、やっべえと思ってね、ちょっと時間がこっから29分かかったらオーバーしちゃうなと思いつつも、駅から降りて、ね、ホーム降りて、で、逆のホーム行って、で、山手線逆のね、まあ、逆回りのところで待つわけですよ。で、そこで、またスマホを取り出してね、駅のその、乗り継ぎ案内を見ると、あれ？これ、逆のホーム、ね、逆回りに乗るんじゃなくて、さっき乗ってた山手線そのまま乗ってれば29分なんじゃねっていうね、ところで今逆に逆回りに乗るとさらに遅くなるっていうことに気づいて、おい何やってんだよ俺と思って、んで元の電車ね、本来だったら逆の方向だったんだけども、ね、そっちの方にまた戻って、で、ちょっと山手線待ってたんだけど、さすがに、遅刻なんだわ。15分前に着くようにいろいろやったけども、やっぱり遅刻なんだよなっていう流れになってまして。んで、会社の方にね、お電話しまして。すいませんと。ちょっと全く違う方向の電車に乗ってしまって、15分ぐらい遅れそうなんですけども、みたいなね。一歩入れてさ。まあ、全く違う電車だよ。だって、反対方向行ってんだもん。同じ山手線だよ。でも逆回りなんだから。言ってしまえば真逆行ってるわけだからね。で、そんなんでさ、やっべえなーと思って。いろいろ計算したら、上野で降りて逆ホームとか行かないで、そのまま、ずっとそれの山手線乗ってれば、五反田駅着いて、そっからタクシー乗れば、ギリギリ間に合ってんだよ。なのに、バカみたいね。まあ、降りて、逆ホーム行って、さらに戻って、ね、電車待って乗るっていうね。この無駄な作業ね。これをしたことによって、まあ、遅刻確定になってしまったというね。そんな後悔先に立たずな感じでさ。でも一応ね、それで五反田ついて。んで、まあ、駅前から。歩いたら7分10分くらいかかっちゃうんだけど、まあ、タクシー拾ってね、ちょっと行ってくださいっつってね。で、バーッと行って、なんとか、まあ、10分遅刻。 って、これはまずいなと。ね、せっかく内定出たのに、内定取り消しまであるなっていうね。そんな気持ちですよ。でもね、一応、人事の人がね、いい人で、まあ、事なきを得たというか、ね、得てないですよ。もう、会社に出勤する前の段階で遅刻してるからね。私も遅刻魔と言われてね、早うん十年。まあ、いつから遅刻してんだっていうね。まあ、小学校の頃から、幼稚園の頃から、遅刻はするんだよね。幼稚園、小学校は、学校自体には遅刻はしてないの。だけど、班でさ、行動するじゃない。最初、通学路とかでね、みんなでさ、班行動してさ、朝行ったりするけど、そこで、ね、集合時間に間に合わなくて、みんな先行ってて、と、ね、いうことで、後から、お母さんにね、車で送ってもらうみたいな。そんなのがあったりとかね。まだこれはいい方なんですよ。中学生になってくるとやはり、遅刻が目立つね。朝はだいたいまあ、ダッシュだよね。全力ダッシュ。あれで持久力ついたのかなね。とか高校も、うん、遅刻多かったね。そんなんばっかりね。なんか5分遅刻とかね。ちょっとね気持ち遅刻しちゃうんだよね。そういうゴミクズなんですけども、今回もやってしまいましたね。怖い。だからこそ、もう早く寝たいんだよ。ラジオはもう怖いんだよ。こんな遅くまで。もう寝てないといけないんだよ。起きなくちゃいけない。9時間前にはね、寝ないといけないんだよってね、ところなんですけども。で、そんなんでさ、まあまあ、一応ね、まあ遅刻しましたけど、山手線逆乗っちゃいましたけど、これはすべて五反田っていう駅名が悪いっていう話だから、やっぱりなぁ、日暮里みたいなイメージになっちゃうんだよな。全然品川の方なのにね、五反田で一番これの怖いところなんですけどもね、皆さん、まあ、しょうがないかなって思っている人、まあ少ないと思うんだよ。でも少ないなりに擁護してくれてる人もいると思う。似てるかもしれないねって。で、パルさん、ね、あんまりそういうのも得意じゃないと。地理とかね。まあ、電車とか。そんなんだったらしょうがないなって思ってるかもしれないけど。これ怖い話。面接っていうのが過去にね、ありましたよ。一次面接と最終面接。この会社私、過去にもう2回行ってるんだよね。なのに、逆に乗ってしまうというね、びっくりするやつ。もうこれ言ったらもう擁護してくれる人がねゼロになるのは分かってます。何なんだろうね、思い込みって激しいなと思って。なのでね、よかった、入社する前で。入社してからだったらね、大変なことですから。いや、逆に入社する前のが大変なことだろうってね、ありますけど、まあどっちも大変なことなんですけどもっていうね、そんなね、お話でございますんでね。まあ、私、まあまあ、五反田の方でね、お仕事しますので、お近くにお住まいの皆さんとかね、あとは、まあ近くで働いているよなんていうね、方いらっしゃいましたらね、まあまあ、楽しく、ランチじゃ一緒にしませんかとかね、仕事終わってから飲みませんかとかね、そんなのいただければ、全部お断りなんですけども、っていうのも、まあ、ランチはね、まあ、職場の人と行って、少しでも仲良く なっといた方がいいかなっていう。ね、なるべく早めにね、仲良くなりたいなってあるから。まあ、ランチはそうなるじゃん。あと、ランチ食べすぎると、眠くなっちゃうんだよね、デスクワークって。前はコールセンターだったからさ、喋るから眠くならないんだけど、喋んないと思うんだよね、今回の職場。そうすると眠くなっちゃうから、あんまりご飯食べられないから、そんなランチとかって難しくて。だからまあ、お昼のね、そのランチタイムにちょっとお茶しませんかだったら、セーフ。ね。ぜひお願いしたいところなんですけども。で、じゃあ夜、一緒に飲みませんかって言われても、飲むと、次の日起きれなくなっちゃうんだよね。 ただでさえ普通の時でもやばいのに酒飲んだらまずいんですよ。なので酒飲むのは、次の日が休みの時だから休みの前日しか飲めませんということなんで、まあ土日休みなんで金曜日の夜だったら大丈夫かな。あとは祝日の前日ねだったらお誘いいただければね、ぜひ参加したいなと思ってますので、ただね最初のうちは特にちょっと職場の人と飲む機会とかがあればそっちをちょっと優先していきたいなとね。私飲みニケーションがね大切だと思ってる人間っていうのと、俺自身が飲んだ方が得なんだよね。やっぱり真面目にね頑張っちゃうわけ仕事だと。でも飲むとさ今の感じが出せるんだよね、この喋ってる感じが。そうすると次の日から職場の人たちとすげえ壁がなくなるんだよね、一瞬にして。多分働いてるだけだと半年とか1年とかかかんの、その壁が壊れるのが。俺もね結構なんだろうね、引っ込み思案というかシャイボーイだからね、自分なかなか出せないってあるけど、飲みに行ったら1日よ。なんでなるべく早めにね多くの人と飲み行って、で壁ぶっ壊して、で楽にね仕事できるようにやっていきたいなと、ね、そんなこと思っているおじさんですよというね。だいたい俺より年下な予感がしますけどね、職場の人は。まあそんな感じでね頑張っていきたいと思っております。そんな感じでございますね。じゃあお便りをねちょっといただいてますから読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネームタカさん。パルさん、今日はこのまま徹夜して会社行った方がいいですよ。半年以上明け方3時4時に寝てた人はそう簡単には治りません。今日そのまま起きていれば仕事終わってからぐったり爆睡だから普通のサイクルに戻りますよ、ファイトっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。いやとは言いつつも、ま、今日はまあお昼ぐらいに起きたんだけど、でももうね完全にもう寝る支度してあんのよ。だからここ寝ないとまずいんだよね、意外と。いつもはねここ半年間とか、ね、そのぐらいは寝るのがだいたい5時6時に寝て、で眠れなくて、で寝ついたところから6時間7時間寝るから、まあ起きると14時15時なわけ。これがずーっと続いてたんだけど、でも昨日今日とかはほんとね2時間かかんないで寝つけてるんだよね。ここ最近ほんと4時間ぐらい寝つけないとかあったからさ、2時間かかんないよ。だから伊集院さんのラジオとかをね聞きながら寝てても途中で眠っちゃってやべえやべえと、ね、そんな感じになってたから、今日もね昨日放送があったオードリーさんのラジオをね録音したやつを聞きながら寝ますから、多分1時間かかんないぐらいで寝ちゃうんじゃないかなと思うからさ、まあそんな感じですよ。さすがに早く寝れば多少はと思ってる。で二度寝しないようにします。例えば6時ぐらいに起きちゃったらまあそのままねちょっと早く起きちゃったな、どうしようかなっていう感じだったら起きちゃう。で本当に眠かったりとかしたらそのままね寝ちゃうと思うんだけど、そうでもなかったらもうこれ起きちゃうねとかいろいろしますけど、大丈夫。1時に寝れれば言ってもね1時から6時間寝て7時でしょ、大丈夫じゃない、わかんないね、怖いね。1時から 7時間半寝ちゃったら起きると8時半だからね。起きてそのままね瞬間的に家を出れば、9時15分に着くんだけどね、それ難しいですからね。いやどうしようね、怖いねっていうね。まあそんなところで一応終わったら速攻寝ますね。ご心配ありがとうございます。じゃあまあそんなね感じ で今週ありまして、でそこの契約のねお話しした時にね、いろんな書類が必要だと。でまあ明日ね11月2日にその書類持ってきてくださいねっていうことで、 大変だよ結構。ちゃんとした会社ってね、まあ、初めてに近いから、まあ、派遣の時は結構しっかりはしてたんだけど、でもまあ緩かったっちゃ緩かったのかなと思うんだけど、今回はしっかりとしてます。必要していただく書類ということで8項目ございます。1つ目、雇用保険非保険者証、まあ、これ辞めた時ね、前回辞めた時にもらったなんか書類があるんだけど、まあ、私これはね前にハローワークとか行った時にね、まあ、その辺もいろいろと、まあ、使ったりした書類なんでね、これをまず持ってきてねと。あと年金手帳、あとは源泉徴収票。何やらね、私が仕事辞めたの12月末なんだけども、12月分が1月にお給料出たので、それは今年の源泉徴収に引っかかるということで、でこれを持ってきてくださいって話でね、これはもう派遣会社の方にお話をして、まだ届いてないんだけどね、明日か明後日ぐらいに届きますみたいな話だったんで、まあ、これはもしかしたら後日持っていくと。あとは住民票記載事項証明書、これを持ってきてねと。これはもう役所の方にね行きまして、で取ってきましたと。あとは、免許証もしくはパスポート、その他通帳のコピーということなんです。まあこれはね、なんか銀行の口座を、開設するときに必要ということで、なんかね、お給料振り込みなんだけども、まあ、新しく通帳を作ってくださいと、ね、いうことなんで、今持ってる自分のね通帳でもダメだし、指定の銀行でもダメで、もう指定の銀行の何支店まではね、なんか設定されてるらしくてね、なんでちょっと作らないといけないのでっていう、そんな感じで、まあその辺の書面もねあったから記載してっていう感じだったんだけども。あとは身元保証者の印鑑証明ね、ちょっとこれめんどくさいなっていう、まあ親の方にねお願いをして、まあ身元保証人みたいな感じでね書面も書いてもらって印鑑証明もらうと。あとは、7個目が最終学校の卒業証明書または卒業証書の写しということでね、まあ、専門学校行ってもらってきますと。あと最後8つ目が健康診断結果と、まあ、3ヶ月以内のものない場合は入社前に健康診断を受診してくださいということなんだけども、まあ、これに関してはいつのだったらありますかって言われたんだけど、今年やってないからね、1年ちょっと前ぐらいのあると思いますって言ったら、まあ、それでいいのでじゃあ持ってきてくださいって言われたから、これ大丈夫ということで、まあなんかいっぱい書類があるなということなんだけども、でそこでね、まあその私が遅刻したね、その入社の説明の時の、それが終わって会社出てすぐにね専門学校に電話して卒業証明書欲しいんだけどと言って、で2日ぐらいでね用意できますんで来てくださいって言われてさ、で2日後行ったんだけどさ、いや久しぶりに行ったなと思って、まあ専門学校ね、私ゲームクリエイター科、こんなところになんで行っちゃったんだろうっていうねところもありますけど、でそこに久しぶりに行ったらさ、まあそのまあちょっとおしゃれに言うとキャンパス内ね、ね全然キャンパスじゃねえだろうってね話なんだけど、その学校内歩くとさ、なんか昔はねほぼ日本人の生徒さんばっかりだったんだけど、9割方外国人なんだよね。ほーと思って、時代は変わりますなと思ってね。まあそもそもなんであの学校が今でも存続してるのかっていうのが一番不思議なんだけども、まあこれはねいろんな方法をねやって、まあ頑張って存続してんだなっていうね感じだったんだけど、んで、まあ無事ねちゃんともらいまして卒業証明書で、あとじゃあもう一つ、まあ結構めんどくさいねその保証人の書類をちょっともらわないといけないということで、でこちらねまあ親父の方に行ってさ、書いてもらうだけじゃなくて印鑑証明もね取ってきてもらわないといけないっていうことでさ、で連絡したら、まあ まあ2、3日でね、取ってくるから、取ってきたら教えるねって言われて、お願いしやすってね。で、2、3日経ってから、親父から連絡があって、取ってきたよと。どうするって言われたんでね、さすがに、池袋まで来てよとは言えないからさ、あ、今からお伺いしやすってね。で、埼玉の方までちょっと行ってさ。で、まあそこでね、まあ親父の会社に、親父の会社に今いるって言うからさ、じゃあ会社の方にちょっと顔出すねっつってさ、行ってさ。で、まあ書類持って書いてもらおうと思って。んで、ね、まあいろんなね、お話をしますよ。どういう会社なんだと、ね、いう話をしたりとか、こういう書類が必要なんだよとかね、いろいろ言ったりとかね。まあそんなんで。で、いろいろ書いてもらって、必要なものももらってと。で、よし、無事にね、書類も揃ったな、っていうところで。じゃあ、親父がね、ちょっと駅までね、車で、送っていくよと。最寄りの駅までね。ちょっとね、バスで行かないとね、行けないところにちょっと会社あるから。まあ、それは大変だからさ、車で送ってくれるっていうことでさ。で、車乗ったわけ。で、乗りながらさ、まあ、お話ししながらなんだけどさ、親父が言うわけ。新しい職場ね、なすと若い人たちとかね、女性も多いみたいだけども、ダメだぞと、清潔にしてないとって言われて、ああそうだなつって、そりゃそうだよ、ね、34歳でもおじさんなんだからって言われて、そうだよなって思って、だけどね、親父から一言ね言われるわけ、ちょっとお前も匂うぞとね、匂いますかと。ね。ああ、そうか、うん、そうかなみたいなね。ところでさ。で、お前、もう昨日とか風呂入ってないだろって。いや、入ってますけどってね。いや、入ってるんだけどさ。ね。でもちょっと匂うなって言われて。そうか、匂うかなって。ね。そういうのちゃんとしないとダメだぞって。職場で嫌われちゃうぞって。ああ、わかった。ね。今日はありがとうねって。で、バイバイって。帰ったんだけど、いやまさかね、匂うって話になるとは思わないじゃん。いやもちろん匂うの匂わないので言ったらね、匂うよ、おじさんだし、ね、もう枕も臭いですよ、おじさんの匂いがしますよ。だけどさ、まさかこのタイミングで親からね、ちょっとお前匂うぞと。でそれだけじゃなくて、お前昨日風呂入ってねえだろって、いや、そんなに匂ってましたかねって思うんだけど、でも、ね、あんま言ってくんないわけじゃん、周りは。ね、すいません。いつも俺とね、一緒に遊んでくれてたみんな、臭いと、ね、思っていても言えないっていうのはあるよ、そりゃね。長い付き合いだったりとかさ、あと、俺より年下のね、友人とかさ、言いにくいでしょ。すいません、今まで。ね、匂ってて。でもちゃんと風呂入ってんだけどなと思ったんだけど、でもいろいろ考えると、洗い方とか少し足りなかったかななんていうのはあってさ、私足が臭いっていうね時期あったんですけども、それで悩んでいた時期があるんですけども、それの理由としてなんで臭いのかなっていうのが、ボディーソープが悪いんじゃないかっていう一回ね、結論が出たの。で、その時にボディーソープでなんで悪いのかっていうと、いいボディーソープはさ、結構その保湿成分が多いじゃない？で、その保湿成分高いボディーソープで足とか洗っちゃうと、足も保湿しちゃうから足が蒸れやすくなるんじゃないかということがございまして、で、ボディーソープは使わないで、普通の固形石鹸、ミューズ、ね、9人の女神じゃない方ですよ、普通のミューズの方ね、を使って早いくとせで、それで洗うことにしたので、それがさ、やっぱり自分の体の油とか汚れを落としきれてなかったんじゃないかなと。まあそのさ、やっぱし固形石鹸ってさ、難しいところが少しあって、過剰になんか使いにくいというか、ボディーソープってさ、なんかポンプとかで一回ジュッてやっちゃえばさ、もう手のひらにさ、もうドバッとね乗るから、それを全部使って洗うわけじゃん。だから、まあ、結構過剰に ね、ボディーソープを使う感じになるかもしれないけども、体はまんべんなくね、洗えるというか、ね、覆える感じがすると思うけど、固形石鹸はね、意外と、がっつり石鹸使ってるつもりでも、あんまり使ってないというか。だから、汚れも手洗うとかはすごくいいんだけど、体全体よってなると、もしかしたら、やっぱりその洗浄が足りてなかったのかなと。思いますっていうことに至りまして、家に帰ってすぐにアマゾンでいろいろ調べましてね、もう次の日にはアマゾンからね、ボディーソープとシャンプーがね、7本届くっていうね、いろんな種類、おじさんの臭い匂い、これをどうにかしてくれるシャンプーとボディーソープを全部見繕って、でどれ試していいか分かんないし、もう入社の日も近いし、やるしかねえと思って7本ぐらい買ってね、全部で6000ぐらいいってましたけどね。いやもう仕方ねえだろ、先行投資だと思ってね、嫌われたらもうどうしようもないから、でもう臭いしねと思ってで買ってさ、でここ4日間ぐらい使いました。だそれのレビューでもする？レビューはいっかな。でもまあいろんなの使ったの、ルシードのやつとか、あとなんだろうな、その、なんかいろいろ買ったんだよね。ちょっと、今ボトルが目の前にないので、ボトルが必要だったな。で、何やらいろいろね、40代からピークとなる、なんか特有の匂い、ミドル油臭にみたいなね。そんなのあるらしいよ。ミドル油臭、これ油臭でよ。油って脂質の脂のね、死に匂いでね、死臭だとねちょっとね死んだ人の香りになってしまうのでね、ミドル油臭とは50代から本格化する加齢臭とは異なる30から40代男性特有の油臭い汗の匂いですと。まあ、若干加齢臭なところも私はありますけども、まだ34ですから、ね、50代からって言われちゃうと困っちゃうんでね、じゃあ私ミドル油臭だなということで、まあそんなのいろいろ買ったりとかしまして、でボディーソープももちろんなんだけど、シャンプーね、これもなんか足りてなかったなって。一回のシャンプーね、シャンプーのしすぎは良くないよっていう時もあるじゃない。なんか油分を全部ね取りすぎちゃうと逆に頭皮から油が出やすくなっちゃうとかっていう話もあるけど、これはさ、その頭がそんなに油っぽくない人の話でしょ。俺ぐらい油っぽい人はちゃんと洗浄しないといけないと思うんだよねっていうことにまたここもたどり着きまして、だって今まで使ってたシャンプー一回だけしか洗わないともう最後泡立たなくなるんだよ。あります？そんなの、ね、普通シャンプーって泡立つでしょ。まあそんなにねそういう成分入ってなくたってさ、今の流行ってるノンシリコンシャンプーとかでも泡立つじゃない。で洗ってる時に泡立ってるじゃない。流す時も泡立ってるじゃない。俺流す時も泡立ってないんだよ、半分。あれちょっと泡立ってないなみたいな。だから2回しなくちゃいけなかったんだよねっていう、ね、1日に2回とかそういうんじゃなくて1回に2回ってことよ。だったらいいと思うの。やっぱし髪の毛自体にホコリだったりとか、あと俺もスタイリングするためにワックスとかついてくから、まずそれを洗って、で、その後に頭皮を洗うっていう、やっぱ2段階ちゃんとしないといけなかったんだなと思って。ね、そういうのも足りなかったなっていうのもあるんだけど、でもやっぱ頭皮からする、その40代のミドル油臭もあるんだろうなと思って。だから頭と体両方と思ってね。で、私、その7つのね、7つの御霊を持つ男、ね。まあ、これブルーシードから抜粋なんですけども、まあ、7つのねドラゴンボール的なところで願い叶うのかな。そんだけボディシャンプーとね、ボディソープとシャンプーを、まあ、集めればっていうね、ミドル油臭なくしてくださいっていうとね、その願いみたいななると思うんだけど、まあそんなんで、でまあまあいろいろ使ったんだけど、もうなんかね、まあ、それなりではあるけど、一番良かったのは、なんかルシードから出てるやつ。 マンダムのやつが一番良かったかなと、ちょっと思ってるんだけども。まあ、この辺は来週もちょっとね、使ってみて、まあまあ、ちょっと評価をしてみようかな、みたいなね。それか、この話に関しましては、本名ラジオの方でね、本名の方のラジオはね、コーナーがありまして、来たれ不健康ニストっていうね、コーナーがあるんですけどもね、この不健康ニストね、不健康界の金メダリストというね、のかけて、不健康ニストっていうので、まあ、私が命名した面白いやつなんですけども、ここで、まあ結構、紹介をしたりすんのよ。物の紹介とかね。こういう不健康だけども、ね、これを使うと良くなるよとか、そういう話するので、まあ次回収録するときは、体が臭いと。ね。先週お前足が臭いじゃなかったみたいな。いや、すいません。ね。今週は体が臭いの方でお願いします。ということで。で、そこでね、使ったボディーソープとかをご紹介してもいいかなと思うんだけどさ。いや、ほんとね。よくないですよ、体臭いの。でもまあ、これでね、まあ、気づかせてくれたというか、ね、ありがとう、お父さんと、ね、印鑑証明も、ね、くれたし、こういう匂いの話もしてくれたし、ということでね、まあ、私、一歩ね、社会人に近づいたかなっていうね、そんなところでございますよ、ということです。じゃあ、そんなね、ところで、だから今も、さっきお風呂入ったから、もう今、多分、最近の俺の中で、一番匂いがあんましてない状況なんじゃないか、うん、ちょっと臭えな。物によるんかな。さっき使ったやつあんまり良くなかったんだよね。評価は良かったんだけどね、Amazon とかの。うん。ちょっともしかしたら明日臭いってね、ちょっと思われるかもしれませんけども。まあそんなんしょうがないよ。年なんだからね。でも、年だからしょうがないで諦めちゃうのは良くないなというところでね。私もちょっともがいてみましたっていうことですね。じゃあちょっとお便りいただいてますからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム805番さん。パルさんは飲みニケーション得意で羨ましいですね。私は酒がダメなので、酒がダメで人見知りなので飲み会が苦痛でなりません。おかげで入社10年目ですが、会社で浮きまくってますよ。仕事は評価されてるっぽいのでなんとかやっていますが結構辛いです。会社でうまくコミュニケーションを取るコツってありますかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、飲みニケーション、得意なのは、まあ、有利っちゃ有利なのかな。まあ、いいのよ。仕事中でも、自分っていうキャラクターというか、を出せるんだったら、何の問題もないと思うんだけど。そうすると結局さ、この人どういう人なのかなとかっていうのが、壁がある状態だとさ、なんともわかんないじゃん。で、壁がなくてこの人こういう人なんだなってわかると、それを想定してある程度コミュニケーション取れるから、そういう意味ではね、ノミニケーションがあると、私はとても助かるなと。ね。ノミニケーションが助かるっていうのもね、まあなかなかありがたい話なんだけど。で、だから、酒を飲みにね、行って、まあお酒飲めないってことだから、まあもしね、一杯でも飲めるんだったら、まあ、飲んだ方がいいのかなとは思うけど、ね、最初ビール一杯だけで、じゃんみたいな、ところでもいいし、普通にアレルギー症状とかさ、ね、本当にお酒が受け付けなくてね、なんか、体が受け付けないんですと、いうことであれば、お酒じゃなくてね、ウーロン茶。でも、全然いいと思うけど、ね、で、ただ、なんか楽しめないのも悲しいからさ、私、お酒ダメなんで、ちょっと、飯中心でいいっすかみたいな。まあ、もう入社10年目ってことだからね、そんな新人っぽいことはできないけど、ただ、やっぱり、そこでね、どう楽しむかってのもあると思うから、いいじゃん、食いしん坊キャラっていうのでもね、お酒飲んだら陽気なキャラとかさ、食いしん坊キャラとかさ、ね、なんでも美味しい美味しいっていうキャラとかさ、楽しい感じだったらいいんじゃないかなと思う。ただそこで、ね、酒飲んでも人の悪口ばっかり言うみたいな。いや、俺じゃねえみたいなところだけど、ね、私そんなんばっかだけど、でもまあまあ楽しい中の悪口、ね、最悪なやつじゃねえかっていう、ね、ところだけどさ、とか、いろいろあるけど、でも、ね、俺の友達の中でも、 まあ、何が来ても美味しい美味しいって言って食べる人いるけど、そういう人見るとなんか酒飲まなくてもその人がね、もしでも楽しく一緒になんかその空間をね、いられるかなって思うので、そういうのもいいんじゃないですかね。だからおつまみとか美味しい美味しいって食べてもいいし、もう腹減りキャラにしてね、最初からご飯もん行ってもいいっすかみたいな、おいおい最初からご飯もんとか頼むなよっていうことも、すいませんお腹空いちゃってるんでいつかいつかっつってね、そんなんでで好きなもん食えばいいんだよね。なんかそんな感じでもいいかなって思うし、あとはそういうところじゃないと喋れない話ね、仕事でそういうのはなんかやれよって話だけど、でも仕事中ってさ、プライベートの話って基本的にできないじゃん。してると怒られるじゃない。だからプライベートの話するのはね、仕事外じゃないとちょっと難しいから、でたまたま趣味がね近い人とかっていたらさ、それで仲良くなったりもすると思うんだよね。だ前のね職場とか、まあ、派遣だったからぬるかったのもあるけど、モンハンしてる人とかねいるからね、それで休憩中にモンハン一緒にしたりとかさして仲良くなったりとかねするから、だから趣味、同じ趣味の人いないかなみたいなので飲み会でねちょっとジャブ入れてみてさ、あれこの人ちょっとこの話わかるな、もう一歩踏み込んでみようかなみたいなんで、で仲良くなって、そういうのからさ、なんかね、じゃあその会社の中じゃ20人いたとして1人しかそんなにすごく仲良くなれないかもしれないけど、その仲良くなった人がさ、結構その顔が広かったりするとさ、え何やってん何やってんので来るじゃん。でいや実はってね、パルナ伊藤さんモンハン好きらしいんだよってね、でちょっと今一緒にやってるんだって、えそうなんだって、俺も入れて俺も入れてよってなってきてさ、んでちょっとずつコミュニケーションできたりとか輪が広がっていって、まあ、気がつくと美味しいポジにいるというパターンもあると思うので、まあそんな感じかな。ねこんなんで生きてきましたけど大丈夫かな。でもねやっぱしアニメが好きとか、あとゲームが好きとか、そういうので全然いいと思うんだよね。その派遣の頃はモンハンだったし、あとは、まあ、結構食い物も好きだったからね、まあラジオでも喋ったことあるかもしれないですけども、同僚にねちょっとおごったりとかする時もあったけどさ、でもそういうのも、まあ、年齢が一番上だったってのもあるし、でそういうのでね美味しいところ行って食べたりとか、あとは社畜の頃ね、ブラック企業に勤めてた時もさ、まあ、それは上司が気を使ってくれたところあるけど、バーチャファイターをね一緒にやりに行ったりとかね、その上司もお酒飲めないんだよ。だからあんまり飲みに行ったりとか一緒にできないけどって、ゲームセンター行こっかってね、パル君バーチャやるんでしょって、俺昔やってたんだよってね、俺がリオンで向こうがねウルフっていうね、そんなんで仕事終わってからゲーセンちょっと行ったりとかね、これ頻繁じゃないけどそういう風に歩み寄ってくれたりする人もいるから、まあそういうのとかね、あとはね、まあ、ラーメン好きだったらラーメン食いに行ったりとか、まあ仕事外はねなんかもうプライベートなことしたいわと、ね、会社の人と関わりたくないわってのあると思うけど、でもまあまあ職場でもね一人二人長く付き合う友人に近い人っていうのはできるような気はするんだよね。未だに俺その社畜の頃働いてたね、まあ、スタッフというかとはちょこちょこ飲みに行くしね。そんなんでまあまあ長い付き合いになる人もいるかもしんないからね、一歩踏み込むと、まあ、そういうのもいいんじゃないかななんて思ったりするんですけどね。ただ私人の名前が全く覚えらんないから最初困っちゃうんだよね、本当にね、時間かかってしょうがねえなっていうところ、ね、まあ得意不得意はあると思いますんでね、お互いにちょっと頑張りましょうっていうことだね。こんなに話してる場合じゃないんだよ、一つの話題ででも喋りたくなっちゃうんだよねっていうね。ところで、ただいま0時2分になりました。もう寝ないとまずいよ。でも今日の話題全然喋ってないからざっと喋っていこうで、コーナーはできないので、本当はウィークリーピックアップニコニコ動画、今日 今日やりたかったんだけども、やれないので、紹介する動画だけささっと。今週ね、初音ミクさんの、新しい MMD、ミクミクダンスのモデルが出まして、これがまたちょっとね、世間を騒がすんじゃないかなと思いますんで、ご紹介だけしておこうかなというところなんですけども、まあ、最近だと私が紹介したのが、T 出し機。これが多分最近、ご案内したミクさんのね、モデルだと思うんですけども、今回は、積み式、ね、積み式ミクさんっていうのが出ましたと。で、パッと見て、まあ、どんなものかなってわかる動画が、MMD 積み式ミクさんでドーナツホールという動画があります。これを見ていただくと、この積み式のミクさんを堪能できると思うので、まあ何がいつもと違うモデルかなっていうと、まず服がね気持ち違うのと、あとバランスもいいですね。あとはまあ動画を作った人の腕なのか分かりませんけども、本当にフィギュア、ちょっとマットな感じに色つけられたフィギュアがそのまま踊ってるような感じ、素晴らしいなと思いましたので、ぜひぜひ、今の時点で再生数が29万再生ぐらいいってるので、ね、これは、モデルを作った人が公開した動画ではないんだけども、ね、まあ、その公開したね、MMD を使って作った動画なのでね、ぜひぜひ皆さん、MMD、積み式ミクさん、ね、積み式は、ひらがな、ひらがなで積み、式は、式ですね、結婚式の式。で、ミクさんでドーナツホールと、お願いしますと。ね、そんな感じでございますね。あとはね、他のお話、あ、じゃあちょっと一個、お便りを読もうかな。お便り、ラジオネーム、伝説の勇者さん。パルさんこんばんは。先週のラジオは面白かったよ。やっぱり言いたいこと好き勝手言ってる感じの方が楽しいわ。今後も底辺が世間を切る感じでお願いします。そしてオフ会、22日土曜日って連呼してたけど11月21日の土曜日ですよね。僕もできれば参加したいです。行けたら行きますというお便りいただきました。ありがとうございます。ね、先週のラジオ聞いてない人いますか。第358回、この放送はね、久しぶりに良かったね。すごい好きな感じでできて、聞き直してもあ、こんな感じがいいなって思うので、ここ最近で一番ベストな回だったんじゃないかしらと思ってますんでね、あんまり最近聞いてなくてね、たまたま今日聞いたよって人いたら、ぜひ第358回ね、聞いていただけたら嬉しいなと。もう私もね、パル君ってなんかポッドキャストやってるんだっ て、ね、ちょっと聞かせてよとかって言われたら聞かせたくないけども、ね、もし聞かせなくちゃいけないことになったら358回、ね、それをまあ押すかなぐらいのところでよかったなというところなんだけど、そしてそのラジオをね、聞いてた人あれってやっぱ思ったと思うんだけど、ご指摘の通り11月21日が土曜日なのに22日土曜日って連呼してたっていうねところで間違ってましたね。正式には名古屋のオフ会11月21日の土曜日、こちらで開催したいと思いますね。まあ近いうちに掲示板の方にも参加希望者募るねところちょっと作っておきますので、そこから参加表明していただけたらなと思っておりますという感じですね。ね、ぜひ来てくださいね皆さんと。まあ、大丈夫でしょ。俺も3連休で行くし、ね、土曜日行ってで日曜日観光して帰ってきてラジオやって次の日休みだから、まあ、なんとかなるでしょという感じ。で、あと今週他に喋りたかったことなんですけども、今週ちょっとスロット行きまして、久しぶりでしょ？スロット好きの皆さん、お待たせしました、本当にね。 あの仕事決まるまではスロット行かないと言ってましたけど、仕事決まったからね、まあ、仕事は始まってませんけども、まあそんなんで、久しぶりに打ちたい台もすごい溜まっててさ、で行ってきたので、結果申し上げます。まず1台目、ルパンの寝台1000円入れて、結構当たって帰ってきたのが2万8000円になって帰ってきました。なんでプラスここで2万7000円、幸先いいでしょ。でその後デッドマンワンダーランドっていうやつで、前に俺アニメ見てたからそれでやりたかったんだけど、これ打って、で1万円投資の、1万4000円バックでプラス4000円、すごいね、ここまでプラス3万2000円なんだよね。でそして、帰ろうかなと、結構頑張ったし打ちたいもん打ったから帰ろうかなと思って、でスロット屋さんのなんか広告みたい見たんだよね。そしたらさ、シュタインズゲート、11月26日寝台入荷って書いてあるの。10月26日寝台入荷って書いてあるの。俺11月になってから導入されるもんだとばっかり思ってたからノーマークだったんだけど、実はもう稼働してて、私ねブルーシードっていうアニメが、まあ、殿堂入りしてるけど、これを外すと一番好きなのはシュタインズゲートがアニメ一番好きなんで、スロットもすごく打ちたかったので、店内ね見回したらあったんだよ、台が4台、だけど全部埋まってんの。俺みたいなオタクがさ、スロットもやったことないようなやつがさ、シュタインズゲートの寝台出たんですってちょっと打ちましょうよみたいな、そんな人がいっぱいいてさ、おいと思って、オタクと思ってね、完全に俺もオタクなんだけども、むしろ多分座ってるやつより俺オタクなんだけども、ね、なんだ空いてねえじゃんと思って、でまあ待ってりゃ空くかなということで、で他の台打ちながら待ってて、ミリオンゴッドのハーデス打ちまして、6000円投資の7500バックでプラス1500円ということで、ここまでですごいプラスですよ、3万3500円プラス、これすげえなーって思ったんですけども、じゃあここまで3万2500円かなプラスなんですけど、でもこのまま帰ればいいなと思ったんだけど、でもやっぱシュタインズゲート打ちたいなと思ってさ、で待ちに待って開いたんだよ。んで3万円ぶっこんで、どうにもならないって、3万円マイナス、そんなんでね、シュタインズゲート3万マイナスの全ての合計でこの日プラス2000円、ね、2500円かなっていう感じでございました。まあ、帰りにね、一人で池袋の駅前にある大都会っていうね安い居酒屋で一人でねお酒飲んで帰るって、その分だけは稼いだからと思ってね、まあよかったなと。でシュタインズゲートね先に知っててさ、で今日はもうシュタインズゲート打つために来たんだってなってたら、他の台打ってないからプラスがない状況でね、シュタインズゲート打ったら普通にマイナス3万で終わってるところが、で早めにプラスを出してそれを元に打ったからこその結果プラス2500円ということなんじゃないかなと思ってね、大変だったんだよ、シュタインズゲート1200ゲームぐらいハマってボーナス引いたらレギュラーで、その後次も900ゲームぐらいね回してみたいな、大変だったんですけどね、まあまた頑張って打ちたいと思っております。そんな感じかな。五反田にあるパチスロ屋さんには、私が昔好きだって言っていたね、シーサっていう人の、動画とかの収録よくしてるみたいなんでね。まあ、そのタイミングが合えばね、仕事終わってから、ね、仕事中、お昼休みに、ね、行ったらね、ちょっと大問題になりそうな気がしますけどね。まあ、そんなね、ところでございます。そんな感じかな。あとはね、他、今日喋りたかったな。喋ろっか。マクドナルドの話したいんだけど、いいかな。もうどうでもいいよね、マクドナルドの話とかね。私、最近ちょっとマクドナルド、よく行くんだわ。ほんと、 ねえ、なんかずっと行ってなかったんだけど、ここ最近2週間に1回ぐらい行くんだよね。まあ、なんで行くのっていうと、その本名ラジオをやるにあたってちょっとまあ、まとめないといけないことも結構あってさ、でそれをするのに、まあ、ちょっと行きつけというか、よく行くカフェとか行ってもいいんだけど、そこよりもマックの方が近くて、でマック行ってちょっとやるみたいな、24時間やってるしってところなんだけどさ、でそのマック、私が前からね、これダメだなって思っていたのが、あのホームページに値段が書いてないっていうね、それがずーっと続いてたんだけど、もうようやくここ最近、ホームページにね、ちゃんとバーガーの値段が出るようになりましてね、これをちょっとお伝えしたかったんですよね。たっけーの全部。ちょっと話題になってましたけど、あのチーズバーガー120円、ダブルチーズバーガー340円っていうね。あれ？チーズバーガー2つ、あ、チーズバーガー130円か。ね。チーズバーガー2つ頼んだら260円？うん。で、ダブルチーズバーガーが340円みたいな。うん？みたいな。しかもチーズバーガー2個頼むと安い上にパンが1枚余るっていうね。パンが2枚か。ね、下のパンと上のパンがね、ちょっと余るんですけどもって。まあ、不思議な。ね。なので、あれですよ。チーズバーガー2つ頼んで、で、パンをね、上と下のだけ外して、で、自分で合体させて、で、余ったパンはその辺に放置っていうね、ところか、もしくは、チキンナゲットとかもね、買えますから。チキンナゲット挟んで食べてもいいんじゃないですか、残ったパンは。そうすると、あれ？なんか、チキンフィレオになってるみたいな。ちなみに、チキンフィレオも、340円しますから。今ね、チキンナゲット190円ぐらい、クーポン使って100円にこないなりましたから。そしたら、100円でチキンフィレオになりますからね。いいんじゃないですかみたいな。ところ、なんか高いよなーと思って。昔、照り焼きバーガーとかってさ、みんないくらだと思ってる？ちょっと今想像して。照り焼きマックバーガー。俺は、190円なんだよ、定価のイメージ。今、310円なんだよ。あれ310円する？しなくない？そもそもマックって、コンビニでパン買おうかなって思った時に、いや、あったかくて出来たてのパンが同じ金額で買えるんだったらマック行こうかなぐらいのレベルじゃない？で、あとポテトちょっと食いたいなぐらいのさ、そういうね、価格帯だったのはさ、照り焼きマックバーガー310円ですもの。モスバーガー？フレッシュネスバーガー？いっちゃいますかねみたいなね。だって金額、下手するとモスとかフレッシュネスの方が同じような種類のやつも安かったりするんだもん。なんか難しいですね。まあ、クーポン使うの前提なんだけど、だろうけどさ、もうクーポン使うの前提の商売やめませんかと。ねえ、二重価格表示やめませんかみたいなね、ところもありますけど。まあ、私はね、一応、マックちょこちょこ行ってるけど、基本的にはフレッシュネスバーガーが一番ね、美味しいと思ってますんでね、そこはちょっと押しておきますけどもね。で、今回、ちょっとマック行ってさ、近くの。で、頼んだのがあるんだけど、エッグチーズバーガーっていうのがね、新しくできて。エッグチーズバーガー、通称略してね、エグチっていうのと、あとバーベキューポークバーガー、通称バーベッポ、ね、もう言いにくいよ。で、もう一つがハムレタスバーガー、ハムタス、ね、この三つがね、ラインナップとして出まして、各200円なんだけども、これどうですかね。いつもさ、月見バーガーとかってあるじゃん。月見バーガーとか、高けんだよなーって、ね、思うんですけど、もうほぼ同じような形で、エッグチーズバーガー出ましたから、ね、まあ、形状ほぼ一緒で、で、まあ、なんか足んないとか、ベーコン足んないとか、そんなもんでしょ。ね、あとソースが違うとか、それで全然金額変わっちゃうので、まあ、今後は、 卵系食いたかったらね、エッグチーズバーガーでいいと思うんだけどさ。で、お店行って注文したんだよ、俺も。一回は食っとかないと何も文句も言えねえなと思って。で、いらっしゃいませと。で、ご注文何ですかって聞かれて。あ、じゃあこの、エッグチーズバーガー単品で一つと、って言ったら、あ、江口ですかって。おい、ちょっと待てよと思って。江口って書いてあるけど、江口っていうのは恥ずかしいから、あえて、エッグチーズバーガーってこっちで言ってるのに、察しなさいよと。ね。店員さんは、あ、こちらの江口でよろしいですか？江口でよろしくねえだろうと思ってね。で、はい、あ、そのエッグチーズバーガーでお願いしますってね。俺は、折れずにね、江口とは言わなかったけども。まあ、お店がね、江口っていうのを推奨してるみたいでね。もうマック行きたくねえなみたいな、値段は高くなってるし江口だしみたいな、江口強要してくるしみたいな、まあそんなねところでございますと。まあようやく少しね、あのこっからあとは価格の方が適正価格にちょっと戻ってったりすれば、まあほぼほぼあの良かった頃のマックに戻ってくるんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、その食品関係のね、偽装もちゃんとクリアされて、あと俺が昔から言ってた、手提げ袋。ね、なんか変な風に紙袋に入れて、それで渡そうとしてくるのが、最近なくなって、紙袋じゃなくて、手提げのビニールね。これを使うことがやっぱし、今多くなって、ね、ちゃんと戻ったから。それもあったし、あとはね、店内のメニュー表示とかもね、改善されてきたのと、あとはホームページのね、金額表示。治ったから、あとは価格を少し、まあ俺の残しているイメージぐらいね、あのめちゃくちゃ安くした頃あったじゃない、あれはちょっとやりすぎだと思うけど、そうじゃないちょうどいい価格帯の頃あったじゃない、あれに戻そうよ。マックはね、早い安いうまいね、早い安いそこそこうまいだったじゃない、牛丼と一緒のレベルだったのにさ、美味しくないよあんまりね、言っても。それを美味しいハンバーガー屋さんと同じ価格にしちゃダメだよね思いますんで、まあそんな感じで今後のね、ちょっとマクドナルド、まああのな、社長、前の社長のね、グレーとワオの人とさ、あと私たちも被害者なんですみたいな言った外国人のババアね、この二人がね、悪かったからね、未だにちょっと経営陣がちょっと迷走してるところありますけども、まあ、少しでも良くなっていただけたら嬉しいなと思ってのマクドナルドのお話でございます。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは、お時間ほど来ましたからね、お別れのコーナーやっていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋れなかったこととか、あとご紹介できなかったお便りをね、つらつらと読んでいこうと、そんなコーナーでございます。じゃあつらつらといきますよ。まず喋りたいことから全部喋っちゃうよ。私前にね、太もものあたりがかぶれてますというお話をしたことがあったんだけども、結構前だよね。2ヶ月3ヶ月ぐらい前に、夏入るぐらいだもんね。7月8月ぐらいに言ってたと思うんだけども、まだ被れてるんです。なぜか。ね、ステロイドの薬塗ってるんだよ。でも被れてるんです。なぜかと。ふとね、ね、ちょっと切れたからさ、薬が。で、ストックしてあった薬を出したの。で、それを塗ったら、なんか、いつもと違う匂いするの。これ大丈夫かと思って。で、一応、消費期限みたいに書いてあったのね。見たらさ、2005年とかってなってんの。2005年と思って。俺もいっぱい薬もらっててさ、で、適当にね、そのなんか箱に入れといて、で、なくなったら、ね、適当にポッて出して使うみたいな感じしてたから、混ざっちゃってて、古いのが多分奥の方にあって、それ引っ張り出しちゃったんだよね。2005年、10年前じゃねえかよと思って。で、速攻捨てて。で、もう一個、ストックをね、引っ張ってきたら、これは、2015年の7月とかになってたの。 まあ、今10月ね、11月になりましたけども、まあ言っても切れてもね、そんな4ヶ月ぐらいだから、まあこれ使えっかなみたいなね。本当は切れてない方がいいんだけど、ね、まあこれもいいかなとか思ったんだけど、ちょっと待てよと。じゃあさね、つい最近まで使っててね、薬全部使い切ったね、この間まで使ってたあの薬は消費期限いつなのって見たら2010年って書いたんだよね。いやもう5年過ぎとるかなって。そんなんでもう薬の消費期限なんてさ、結構ゆとり持たしてるじゃない。それを5年も越した薬つけてればかぶれた太ももね、治んないよ。いくらステロイドとはいえども酸化しちゃってるよね多分ね。まあ、そんなんで、ここ2、3日まあ、気持ち数ヶ月、期間の切れたね薬使ってますけども、まあ、ちょっと調子良くなってきたかなっていうところで、お仕事も始まってね、平日病院とか行けなくなるし、薬のストックもなくなってきたので、まあ、土日とかに行ける、まあ、皮膚科、まあ、近いところをねちょっと探しておこうかななんてね、そんな感じでございますと。あとは、他のお話ね、お仕事始まるにあたってなんですけども、私今アニメめっちゃ見てるわけですよ。週に30本ぐらい見てるわけなんだけども、もう普通に生活してたらアニメ見れないんだよねと思って、どうやって見ようかなって考えた時に、今朝早く起きて、ま、仕事行くまでになんかいろんなちょっと活動しましょうみたいな、朝活ってのが流行ってますよみたいなさ、そんなのをたまに見るんだけども、朝活でアニメ見ればいいんじゃないかと思ってさ、だからまあ、その睡眠の周期で1時間半周期だったら、まあ、7時間半が一番いいんだけど、その1個前だとそっから1時間半引いて6時間寝ればいいから、0時から6時まで寝て、6時から8時までね、その間に、アニメを見ればいいかなと。2時間あったら5本ぐらいは普通に見れんだよね。朝5本見れれば普通に消化していけるなと思って、夜はもう早く寝るからもうアニメ見ないと、ネットサーフィンもしないね、そういう風に決めて、でもう朝しかアニメ見れないみたいなルールにすれば、俺ももうアニメ中毒者だからさ、いや見ないわけにはいかないだろうって溜まってっちゃうし、そうすると嫌がおうにも朝起きるっていう風になるんじゃないかなと思っているんだけども、これどうでしょうかみたいなねお話だって。難しいぜ、勤務時間が9時半から18時半なので、まあ、最初のうちはあんまり残業ないかもしれないけど、まあ、2時間残業あると想定してんの。そうすると終わるのが8時半、ね、20時半に終わりますと。で、そっから家まで帰んのに、まあ、1時間かかるとするじゃない?そうすると、家に帰って9時半、ね、21時半、なるわけじゃん。21時半になってそっからご飯食べて、マラソンして、半身浴して寝るってなると、普通にこれやっただけで0時なんだよ。でも寝なくちゃいけない、すぐね。もうアニメ見てる場合じゃないの。だから、まあ、ご飯食べながらアニメ見て、でお風呂入りながらタブレットでニコニコ動画のランキングと、あとはいつもの YouTube、 セイキンさんの YouTube を見るという風に、もうカツカツにしていかないとね、0時寝れないんだよなと思って。だからまあそんな感じですね。ただ0時に寝れば6時に起きれば、まあまあ体も持つかなみたいな。だから本当は23時に寝て6時半とかに起きて7時間半睡眠でアニメ見るのがベストなんだけど、いや23時に寝るとか、俺中学生小6みたいな感じになっちゃうじゃん。いや難しいなーってちょっと思ってるんだよなってところだね。あとは他のお話、 あんま皆さん興味ないかもしれないですけども、このラジオね、ポッドキャストで聞いていただいてるかと思うんですよ、多くの方は。で、基本的にはアップルのやってる iTunes のね、ポッドキャストで聞いてる人が多いんじゃないかなと思うんだけど、何やら今後 Google 様の方で、Google プレイミュージック、こちらでポッドキャストを取り扱っていこうという流れが来ているらしいです。ということは、もしかしたらね、 YouTube ってね、どこがやってるんですか？ Google が買収して、ね、Google のサービスになって、それがあるから Google AdSense っていう広告が流れるようになりまして、それがあるから YouTube にアップした YouTuber たちに広告収入が入ってくるんだよ。ということは、ポッドキャストも Google が何か手掛ければ、そっから広告収入があるんじゃなかろうかと。ようやくそろそろ7年経ちますけども、ポッドキャスターがちょっと食えるようになるんじゃないかなみたいなね、そんなことをちょっと期待してますっていう感じで、そういう流れがちょっと今来てるのかな、なんていうそんな情報ありましたんでね、そこでご紹介させていただきましたと。あとはメガネなんですけど、先日メガネをね、一本買いましたけど、二本目買いまして。買った後でホームページ見たら、もう、ね、同じようなデザインなんだけど、微妙に違うやつで、俺の好みのがあったの。いや、こっちだったなぁと思って。で、買った時に、オンラインショップで買うと 20% オフっていうクーポンもらったから、じゃあ買っちゃおうかなと思ってね。もうレンズとかも全部は調べてあるから。で、もともとも5900円のやつなのね。で、それの 20% オフになるからっていうことで、で、メガネ壊れた時のね、まあなんかストックとしてもね、置いといていいかなと思って。で、先日までかけてたね、新しく作ったやつに関してはストックにして、で、ちょっともう一個のね、新しく作ったやつを、まあ日常的にね、していこうかなっていうところで、まあ今手元にね、新しいメガネが2本ありますという感じなんでね、まあわかんないじゃん、メガネ落としちゃってね、ポロッとこぼれちゃった時に踏んじゃったとか、そんな時困っちゃいますんでね、一応ストックはあってもいいかなっていうところで、まあ2つ買って1万円ぐらいだから、普通のメガネね買ったらお高いですし、前に言ったね、ゾフってところでね、作ったら一本で1万8000円とかだから。まだ2本買っても1万1000円ぐらいだからね。まあいいんじゃないかなというところで、なるべく気に入ったメガネでね、そういう印象で新しい職場に行きたいなと思ってましたということでございますよ。で、もう早めにちょっとあと言っとこうか。早くもないけども。この後もう全部お便り紹介するタイムになると思うんですけども、今回第359回ということで、来週第360回のスペシャルウィーク来ますので、どうしよっかなみたいなね、ちょっとゲストお呼びしたいんだよね。だけどトーキーさんではないです。すいません。トーキーさん多分聞いてないと思いますけども、今回すいません。トーキーさんじゃないんです。もう一人ちょっと呼びたい方がいるんだけども、どうなるのかなみたいな。ちゃんとしたオファー出してないんだよね。多少以心伝心ないかなと思ってるんだけど、まあ今週ちょっと一回ね、打診してね、どういう形でちょっと出演してもらうのか、うちに来てくれるのか、ね。スカイプとかで収録なのか分かりませんけども。まあ、そんな感じで。ちょっとスペシャルウィークは、ゲスト、来てほしいなぁ、みたいなね。なかなか言いませんから、私もね。複数人でやるポッドキャスト。あんまり、好ましいとは思ってないからこそ、一人喋りをずっとしてるんだけども、やはりちょっとここは、ゲストを呼んで喋りたいのは一個あるんだよね。前々からちょっとね。いいなと思っているね、一人喋りもやっているポッドキャスターさんね、いますんで、 ね、来て、ね、出てくれんのかなみたいなね。一週間前のにちゃんとオファーしてないっておかしくねっていうね、話もあるけど。いや、まあまあ、ね、オファーしときますから、なんとかしたいと思ってます。ね、出てほしいです。まあ、そんな感じで来週もね、お楽しみいただきたいなというところで。じゃあ、あとはね、お便りをちょこちょこちょっと読んで、ね、あと10分ぐらい、ね、お便り紹介して終わりにしたいなと思います。1時には寝ないと。1時に寝て、6時間で7時起き。きついな。でも7時間半寝ちゃうと、8時半になっちゃうからね。起きた瞬間に家出ないといけないから。いかんですね。髪の毛もセットできませんからね。頑張ろうね。そんな感じで。じゃあ早くお便り読めよっていう、ね、話なんだけどさ。なんかダラダラ喋りたくなっちゃうね。そんなお年頃でございますね。34歳。ねえ。もう全然違う話したくなってきたけど。もうさ、11月なんだよね。っていう。なんか、毎年言ってるけど、こんな話。あと2ヶ月しかないんだって今年。大丈夫？今年何したみたいなね。振り返ってみて。あんま何もしてねえなっていうのも多いけどね。一応、ねえ、よかったね、俺もね。なんか形になってきてさ、ねえ、つい先月とかボロボロだったからね、先月先々月ぐらい。だって本当本名のラジオとかも始まったりとか仕事も決まったりとかしたのはさ、10月じゃん、まあ9月末ぐらいかに本名ラジオが配信されたりとかするから、ねえ、言ったらじゃあ8月までは何にもない状況だったんだよね。種だけ撒いて、やっべえな今年になってたけどね。よかった、結果的に少し形になってね。まあちょっとねえ、怖いですね、いろいろ考えるとね。あと2ヶ月頑張りましょうってね。あの、多分みんなもなんか今年何もやってないなってあるかもしんないけど、意外と1年かけていろんな種撒いてるから、撒いた種をちょっと回収していきましょうよとね。そんなところで、あと2ヶ月頑張ると、あ、意外と形になったじゃんってなると思うんでね。まあ、諦めずにね、あと2ヶ月一緒に頑張っていきましょうということですね。じゃあ、お便り読んでいきたいです。ラジオネーム796番さん。パルさん、こんにちは。先週のポッドキャスト聞きました。内定おめでとうございます。少し給料が少ない、のが気になりますが、私も3年前に転職しまして、前の会社では年収300万から350万くらいでした。ボーナスありでその額なので、次の手取りは20万くらいでした。月の手取りは20万くらいでした。一人暮らしで生活できなくはないですが、貯金もあまりできず大変でした。パルさんのところはみなし残業35時間とのことですが、みんなそれ以上してるんじゃないですか。私もみなし残業45時間分の手当が出てましたが、その分基本給が安いというトリックで残業代足してやっと人並みよりちょっと低いくらいの手取りでした。それに45時間以上残業しても残業代は出たことはありませんでした。今考えるとブラックだったかなと思います。パルさんもブラックだったら3年の経験を積んで次の転職を考えた方がいいかと思います。ブラックは頑張っても昇給しないですから、とにかく仕事頑張ってくださいっていうお便りいただきました。ありがとうございますね。仕事行く前日にね、こういうお便り読めるってありがたいなってところなんですけどもね。ちょっとお便りいただいたね、ラジオネーム796番さんに関しては、まあほぼ俺と同じようなね年収だったということなんですけども、ただね、やっぱりその45時間のみなし残業がついてたけども、それ以上残業しても残業代出なかったっていうね。いや、お金が全てではないんだけども、それはさ、最低限のお金がね、ある状況で、で、プライベートの時間もなくなってっていう、まあ、いろんなね、ところあるからさ、難しいよね、とはいつも。まあ、45時間以上働いてもね、残業代出たことないっていうのはね、怖いですね。私も35時間以上働いてちゃんと出るか分かりませんけどもね。まあどうなることやらと。まあ基本定時で帰りますよ。 あの新人、おっさんの新人、なんであいついつも定時で帰っちゃうんだって。いやー、なんなんですかね。空気読めないんじゃないですかみたいな。そんなんなりそうで怖いんですけどもね。ちょっと加齢臭もするし、あの人、みたいな。すいません、みたいな。まあ、そんなんだけどね。で、先日ね、転職の口コミがいっぱい書いてあるサイト見たんですけども、また、新しいね、書き込みが増えてまして。見たところね、やっぱりちょっとなえるようなことがいっぱい書いてあってね、昇給はしないっぽいよ、ほぼ。マジかーと思って。あと、特に技術がつくわけでもないし、スキルがアップするわけでもないよって書いてありました。怖いです、もうね。でもやるしかないからね。俺が会社を良くする。そういう方向で。だってこれができるのは、20代中盤の人が新しく入ってもやりにくいと思うよ。でも30代中盤の人が入ったら、ある程度会社を変えようっていう風に動いても、そんなに変な動きじゃないんだよね。だって言ったら中途採用だけど、まあ、キャリア採用だよね、よく言えば。そんな人が入ってきて、で、ね、過去にどんなことしてきたんですか、パルさんって言われたら、ああ、昔ちょっと自分で会社とかやったんだけどさ、っていう話じゃん。そんなことを言って、で、あ、俺が入ったからには、この会社、もっと働きやすいようにするから、みたいな。かっこいいよ、パルさん、つって。この後一緒にじゃあちょっと飲み行きましょうよ、って言われて。あ、すいません、明日、仕事あると、飲んじゃうと、次の日起きれなくなって遅刻しちゃうんで、すいません、帰ります、つって。あいつ使えねえな、ちょっと加齢臭もするし、みたいな、なっちゃうと思うんですけども。まあね、そんな感じで、まあ、転職したばかりってさ、その入った会社のいろんなところ目つくところあると思うんだよね。あ、こういうところ変えたらいいのになとか、そういうのをね、ちゃんとメモをしてね、それを改善できるように、まあ、頑張りたいと思ってます。で、ただ、口コミサイトのね、書いてある通りであれば、経験積んで転職できるように、まあ、それこそ、今から言う話でもないけども、ね、不動産が私にはバックにありますから、ね、クソカスでしょ。いや違うよ、だって宅建持ってんだもん一応、ね、それはお父さんとか関係なくてね、宅建持ってるし、まあ生かす時期が来たのかなみたいないうこともあるかもしんないからね。まあモバイルとアニメとその不動産が絡むような仕事があればね、俺もちょっとそっちにね移ってもいいかななんて思いますから、まあできる限り今のね職場で、頑張って、で同じジャンルとかでね、転職できるようにはちょっとやっていきたいなと思ってますんでね、頑張りたいと思います。ありがとうございます。あとラジオネーム、羊がいる水族館さん、先週の放送ですね、ローストビーフ油そばにお怒りのパルさんが、妊婦をディスってるぞって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。すいませんね。なんかそのローストビーフ油そばの怒りがね、ちょっと妊婦の方にね飛び火しちゃいましたけども、別に妊婦さん全員を言ったわけじゃなくてね、一部ですよ、本当にごく一部の妊婦さんが良くないよっていう話ですからね、やめてくださいね。そういう風評被害になっちゃいますからね、全然妊婦さんは大事ね、そう思ってます。あとラジオネーム799番さん、好きな人できたら風俗なしとか聞いてないんだが、彼女できなかったらだろいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや一時言ってました、彼女できなかったらって一番最初には言ったけども、その後で修正をしてますね。えもしかしたら聞いてないかもね、知れないですけども、聞き直すとどこかで言ってます。なのでだってさ、いや考えてよ、じゃあ好きな人できてさ、でその人とね今後デートしたりとかさ、いろいろするとするじゃん。でその時に私さって、絶対に許せないね、彼氏にするんだったら絶対の条件が一個あるんだけどって、えそれ何って聞いた時によ、いや風俗行ったことある人もうダメなんだよね絶対って言うかもしんないじゃん。いやじゃん、そうなったらさ。 それもあるので、その好きな人できたら、でその人と何かあるかもしんないじゃん。でいろいろね頑張った中でその人とはどうにもなりませんでしたってなったらもういいけど、可能性があるうちは風俗はいけないよ、それを考えるとね。だいたい俺も可能性でね、あの行動範囲狭めてる人間ですけども、なのでね、まあだからデリヘル止まりかもしれませんけどもね、わかりませんけども、だ挿入難しいんだよな。でも若いお姉ちゃんがいっぱいいる職場だと思うからいいなって思う人はね、やっぱり出てくると思うんだよね。だって人事のね人もお姉ちゃんだったんだけど、まあしっかりしてる人だったけど、まあ基本的には20代の人だと思うんだよね。みんなしっかりしてんなと思ってね、そんなこと感じますけど。だからね、その人でもいいですね、私ね。もう誰でもいいんじゃんってなってるけどさ、そんなんだから、ちょっとどうなるんでしょう、誕生日ね。まあ、誕生日に行くかわかんないですけどね、誕生日過ぎてからかもしれないけど、まずはちょっと新しい職場行ってそこからなんですけども、まあ好きな人できたら風俗なしね、これは言ってます、すいません、聞き直してくださいね。もうそんな感じ。あとラジオネーム800番さん、パルさん調子に乗ってるな。パルさんのその感じが居酒屋の親父をキレさせたなんかなんだろうな。パルさんに悪気なくてもなんか人をイラッとさせる調子の乗り方だよ。職場の飲み会でもぜひそのノリで周りをイラつかせてくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。懐かしい話をね掘り返してきますねっていうね、私が調子に乗ってね居酒屋で喋ってたらね、居酒屋の親父に怒られるっていうね、そんなのが過去にありましたけどもね。まあ調子に乗っちゃうよね。でも先週の感じでもしちょっとイラってしたんだったら、多分その居酒屋ではもっと調子に乗ってたからね、そりゃ店主も怒りますよってところかもしんないけど、やっぱ受け付けないやつは受け付けないんだろうなって思うよね。100人いて、あの50人はじゃあ楽しいと感じてくれるとするじゃない。んで、49人はちょっとイラつくなって思うかもしれないじゃん。でも言ってこないレベルよ。でも100人に1人いいんだよね、ゴミがね。もう別に周りの人は何も言ってないし、やめなよっていうぐらいの話なのに、言ってくる、突っかかってくるクソ虫がいるんだよね。本当にあいつダメなんだけど、それ俺の友人の知り合いなんだよね。知り合いっていうか、まあまあお店やってたりするからさ、だからね、まだその俺の友人自体は繋がってるらしくてさ、もう綺麗よってね言うんだけどね、別にね、その友人とその人はね友好関係がちゃんとあるから、で俺も友人とは友好関係があるから、ただやっぱり友達の友達は友達じゃねえっていうね、私作った格言がありますけども、いや本当だなと思ってね、合わねえやついいんだよなと思って。100人に1人、1000人に1人ね、いますから。人間は本当に、俺が突っかかってるわけでもないのにね、突っかかってくるやつがいいんだよこの世にはね、ゴミクソが。まあそんなねところですけどもね、次の会社にはそんな人いないといいなと思っております。あとはラジオネームボディーブロー田中さん、先週のラジオは切れたナイフみたいでパルさん輝いてましたよ。妊婦の話はパルさんのおっしゃる通りだと思います。こうあって当たり前だと思う一部の傲慢な妊婦のせいもあり、おかしくなってますよね。ところでパルさんの女性バッシングって、デカめメイクがとかズボラな女子はといった男性の多くがどうかなって思うところが多いので、あまり気にしないでガンガン発言しても OK だと思います。意もしない下ネタ言う女子の話をしてた時はえっと思いましたが、それ以外は特に問題なしですよ。勘違いしてモテる モテる自慢してくるデブスの倒し方とか熱く語ってもらいたいですっていうお便りいただきました。ありがとうございます。まあ私ね、女性バッシングよくやってましたけどもね、まあでもまあ一部ね、そんなこと言ってんじゃねえぞっていう声も聞こえますけども、まあわかるわかるとこうね言ってくれる人もいるからこそ、まあ女性バッシングのコーナーね、女性解体新書も人気コーナーとしてね、まあやっていけたわけですよ。まあ一部ね、この世に存在しないね、下ネタを言う女子っていうのをバッシングした時ありましたけどね。その時は誰からもね、いやそんなの周りにいるんですかって、あれいないなみたいな。で完全に妄想だったんですけどもね。まあそういうのもありますけど、実際にね、駅とかで見たとかさ、電車の中で見たとかさ、街歩いてて見たとかさ、そういうのがあったらね、今後も行ってきますんでね。まあまあ皆さん共感得られるんだろうなと思って話すと第三次みたいなのありますけどね、関係ないからね、言ってきますよ思ったことはっていうことで、私ね、切れたナイフのようにね、これからもズバズバとやっていきたいと思います。あとはラジオネーム小山さん、パルさんこんばんは。いよいよ明日からお仕事ですね。早く新しい職場に慣れて素晴らしい出会いに恵まれることを願っています。私の友人のすべてが職場恋愛からの結婚です。今度の職場は女性も多いということですので、ぜひ来週の放送で女性社員のレポートお願いしますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。もう女性社員のレポートなんてやったらもう大炎上だよね。女性からそんな見せ物小屋じゃないのよってね、とか新しい職場の人にね知られちゃったらね、それこそもうまあ職場にいられませんからね。まあうまくオブラートにね包みながらね、ブスばっかだよみたいな、デブばっかだよみたいなねことを叫んでいきたいなと思ってますけどもね。でも希望がね持てるお話がねありますけども、友人のすべてが職場恋愛からの結婚ですっていうねところあるね、ワンチャンありますねと、ちょっとそんな希望にね、ちょっと抱きながらね、明日出社ね、ちょっと遅刻気味にね出社したいと思いますね。怖いね、そんな女性が多い職場だからさ、ほんとお父さんありがとう、ね、お前匂うぞと言ってくれてありがとう。気づかなかったらね、ちょっとプーンとした感じでね職場に行くところでしたから、もう大丈夫でしょ。ちょっともう一回匂いをちょっと嗅いでみましょうか。なんか臭えな、やっぱしな、大丈夫かなこれな、もうちょっと過剰な感じになってますけどね、怖いです。まあそんな感じですね、ありがとうございます。あとお便りいただいているんですけど、この話になるともっと長い話が出てきてしまうので、これはちょっと来週にしようかな。じゃあ他のいただいてるね、お便り読んで終わりにしたいと思います。いつも通り長いですね。ラジオネーム806番さん、仕事決まって早速スロットもいいけど、今月末に返してもらうはずのお金ってどうなったの？貸した相手とどういう関係か知らないけど、貸したお金は返ってこないもんだと思った方がいいよ。自分ならいついつまでに返すって約束を破るような相手はお金は貸さなくていいから二度と連絡取ってくるなと絶縁するな。今日は寝つけないでゼロ睡眠で初日に行くと予想してみるっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。いやまあ今日はね寝つけない可能性もありますけどね、まあお布団に入ってね、まあ電気を消して目をつぶっているだけでも体は回復しますということだから。でただ5時ぐらいまで寝つけなかったら寝ないでいくわ。そこのなんか線引きはしといた方がいいね。これ6時ぐらいになって寝ついちゃったら起きれないからね。5時までに寝れなかったらそのまま起きてたいと。まあ、そうだね、そんな感じがいいね。で貸してたお金の件なんですけども、先日もちょっと連絡ありまして、ちょっと会えないので振り込みますと、口座を教えてくださいというようなお話があったから口座を教えて、で入金したらね、また連絡しますって話だったんで、 お金は用意できたと言っていたんでね、かなりなんか社畜な感じで忙しいらしいんでとね、まあそういう言い訳なのかもしれないけども、まあ多分あれだけ話もしてるので、まあそんなことはね信用していますけどもね、お話はだ、まあそれぞれよね、あの本当に信用を受けるやつだったわけ。まあそこからかなり音信不通になってね、4年ぐらい経ってますけども、持ったっていうのは4年半と5年ぐらい経ってんのかな、わかんないけど4年ぐらい経ってんのやっぱし。でもその頃一番毎日のように会ってたやつなんだよ。だからお金も貸すよそりゃ。で、あのそれはね、信用できるかできないかわかんないやつには貸さないし、貸してもまあそれはね、もう帰ってこなかったらそれはもういいなとかね、で帰ってこないようなやつだったらまあ縁切るとかそうわかるけど、まあ本当にもう近い人間で毎日会って毎日遊ぶような人間だったから、まあ貸してもいいかなって思って貸しましたけど、でも貸したことで学べることって多いとは思うね。だからって貸した方がいいよって話じゃないんだけど、あのやっぱし向こうからいついつまでに返すとかっていうのを逆に提案してくる感じで借りる人、これは信用できる人よ。まあそれでね、ちゃんと返してくれた実績もある人もいるからね。だ最低ラインだよね、ここが。あの借りるにあたって、じゃあいついつまでに返すからって言ってくる人は貸してもいいと思うよ、まだね。ただそういうなんての目安っていうか目星も立ってない状況で借りる人は結構きついね。なかなか返ってこない、こっちから催促しない限り返ってこないねとは思います。ただまあお金の切れ目が縁の切れ目とは言いますけども、これでお金が返ってこないって言うんだったらね、結果的に何年かかってでも縁切った方がいいと思うけど、お金が結果的に何年かかるかわからないけども最終的に返ってくるんだったらお金が切れてないから縁を切る必要もないかなとは思うけどね。連絡も取れなくなっちゃったとかだったら、ああこれダメだなとね、縁切るっていうのは当然だと思うけど、まあ難しいところだけどね、なるべくだったら縁切りたくないよねって思う。あの本当に近しい存在だったらね、だからそれは笑い話にできるようなね、あん時ほんと何年待っても連絡来ないからさってね、まあ返してもらったからいいんだけどさってね、そういうさちょっと飲んだ時の一つのネタにできるような感じにしていけたらいいなと私思ってますから、まあそんなんでね、まあ結局まだねお金返ってきてないんだけどね、まあ帰ってくるでしょ今週あたりに、少しですけどもね。で12月ボーナス出るっていうからそれで帰ってくるでしょね。帰ってこないとね困るんですけどね。俺がちょっともうリソナじゃなくてね、もうアイフルとかねアコムとか行くことになっちゃいますからね。まあまあでも仕事もね私始めますから、なんとか生活はしていけるからね、まあ、気長に待つよ。ね、いいの。ね、そんなんで。で、ただ今後ね、全部帰ってきたら、あのもうその人にはお金貸しませんし、ちょっとお金のことはね、いじる感じで、ね、こいつにお金貸すともう帰ってこねえかなみたいなとかね。ね、貸したはいいけど4年ぐらい連絡取れなくなっちゃうかなこいつなみたいな、そういういじり方ねして楽しもうかなとね。それいじるのはさ利息ですよ、ね、利息分としていじるってところですから、まあそれはね身から出たサビだからね、まあ苦笑いしながら受け流してもらうとね、そんな感じででいいんじゃないかなって思いますね。まあ縁切っちゃったらね復旧するのは大変ですから、まあまあこんな感じかなと私は思ってますよっていうところ。長くなりましたね。今日はじゃあこの辺でということで、来週なんですけども、来週は11月の8日の日曜日、 また23時からね、やっていきたいと思います。本来23時に寝る予定ですけども、まあ、ラジオはね、もうこの時間でということで、23時から。で、第360回スペシャルウィークということで、特別なことをね、何かしたいと思ってますんでね。怖い。まあ来週ね、本当にどうなってんだろうね。もう開始直後に、いや今週3回遅刻しちゃってさ、みたいな、ね、そんな話が聞けるかもしれないんでね、ぜひ皆さん楽しみに待っていていただけたらと思います。多分ゲストお呼びできるんじゃないかなと思ってますから、なんかどんな形でもいいんでね、ゲスト出てほしいなみたいなところありますんでね、少しいつもと違った感じでやりたいと思います。じゃあそんな感じでね、今日も長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。こういう日こそね、ほんと1時間と1時間半でいいのにね、やっぱり2時間やっちゃうね。なんか2時間やんないとさ、なんか落ち着かない感じがするんだよね。でそろそろね、2時間経つから、あ、そろそろやめてもいいなみたいなね、そんな気持ちになってますけどもね。なんか麻痺するって怖いね。明日ちょっと起きれないというか、なんか起きづらかったら、来週はね早く終わると思いますんで、まあ、そんな感じで、まあ、来週のスペシャルウィーク、そして今月は11月21日に名古屋のオフ会ありますから、皆さんちょっとね、童貞ネットのためにね、少しお時間をね空けといていただけたらと思います。じゃあそんな感じで、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。